阿弥陀に弁当をこしらえさせては自分のであるから、おさいなどはろくなものを持っていかないと気がついて、ちゃんとマスに命じてこしらえさせたのである。僕はズボン下に旅肌し麦わら帽といういでたち。タミ子は手差しを履いて桃引きも履いていくと母が言うと、手差しばかり履いて桃引き履くのにグズグズしている。タミ子は僕のところへ来て、桃引き履かないでもよいようにお母さんにそう言ってくれと言う。僕はタミさんがそう言いなさいと言う。押し問答をしているうちに、母は聞きつけて笑いながら、タミヤは町場者だから桃引く履くのは決まりが悪いかい？私はまたお前が柔らかい手足へ茨やススキで傷をつけるがかわいそうだからそう言ったんだが、嫌だと言うならお前の好きにするがよいさ。それで民子は例のたすきに前掛け姿で朝倉草履という支度。二人が一兎ざる一個ずつを持ち、僕が別に伴女肩かごと天秤とを肩にして出かける。民子が後からすげ笠をかむって出ると、母が笑い声で呼びかける。民や、お前がすげ笠をかむって歩くと、ちょうどきのこが歩くようでみっともない。編み笠がよかろう。新しいのが一つあったはずだ。稲刈り連は出てしまって別に笑うものもなかったけれど、民子は慌ててすげ笠を脱いで、顔を赤くしたらしかった。今度は編み笠をかむらずに手に持って、それじゃお母さん行ってまいりますと挨拶して走って出た。村の者らもかれこれ言うと聞いているので、二人揃うて行くも人前恥ずかしく、急いで村を通り抜けようとの考えから、僕は一足先になって出かける。村外れの坂の折口の大きなイチョウの木の根で民子の来るのを待った。ここから見下ろすと少しの田んぼがある。色よく黄ばんだ奥手に露を生んでしっとりと打ち伏した光景は、気のせいかことにすがすがしく胸のすくような眺めである。タミ子はいつの間にか来ていて、昨日の雨で洗い流した赤土の上に二葉三葉イチョウの葉の落ちるのを拾っている。タミさん、もう来たかい？この天気の良いことどうです？本当に心持ちの良い朝だね。本当に天気が良くて嬉しいわ。このまあイチョウの葉のきれいなこと。さあ出かけましょう。民子の美しい手で持ってるとイチョウの葉もことにきれいに見える。二人は坂を下りてようやく窮屈な場所から広場へ出た気になった。今日は大急ぎで綿を取り片付け、散々面白いことをして遊ぼうなどと相談しながら歩く。道の真ん中は乾いているが、両側の田についているところは露にひとひとに濡れて、いろいろな草が花を開いている。田うこぎは裏枯れて、水そば立てなど一番多く茂っている。都草も黄色く花が見える。野菊がよろよろと咲いている。民さん、これ野菊が。と僕は我知らず足を止めたけれど、民子は聞こえないのかさっさと先へ行く。僕はちょっと脇へ物を置いて野菊の花を一握り取った。民子は一丁ほど先へ行ってから気がついて振り返るや否や、あれ？と叫んで駆け戻ってきた。民さんはそんなに戻ってきないったって僕が行くものを。まあ、正雄さんは何をしてたの？私びっくりして。まあきれいな野菊。正雄さん、私に半分遅れたら、私本当に野菊が好き。僕は元から野菊が大好き。民さんも野菊が好き？私何でも野菊の生まれ変わりよ。野菊の花を見ると身震いの出るほど好ましいの。どうしてこんなかと自分でも思うくらい。民さんはそんなに野菊が好き？道理でどうやら民さんは野菊のような人だ。民子は分けてやった半分の野菊を顔に押し当てて嬉しがった。二人は歩き出す。正雄さん、私野菊のようだってどうしてですか？さあどうしてということはないけど、民さんは何がなし野菊のような風だからさ。それで正雄さんは野菊が好きだって？ 僕大好きさ。タミコはこれからはあなたが先になってと言いながら、自らは後になった。今の偶然に起こった簡単な問答は、お互いの胸に強く有意味に感じた。タミコもそう思ったことはその素振りでわかる。ここまで話が迫ると、もうその先を言い出すことはできない。話はちょっと途切れてしまった。何と言っても幼い両人は今罪の神に翻弄せられつつあるのであれど、ノンクのような人だと言った言葉について、そのノンクを僕は大好きだと言った時すら、僕はすでに胸に動悸を起こしたくらいで、すぐにそれ以上を言い出すほどにまだまだずうずうしくはなっていない。民子も同じこと。物に突き当たったような心持ちで強くお互いに感じた時に、声は詰まってしまったのだ。二人はしばらく無言で歩く。まことに民子は農夫のような子であった。民子は全くの田舎風ではあったが、決してそやではなかった。可憐で優しくて、そうして品格もあった。嫌味とか憎気とかいうところは爪の垢ほどもなかった。どう見ても野菊の風だった。しばらくは黙っていたけれど、いつまで話もしないでいるはなおおかしいように思って、無理と話を考え出す。タミさんはさっき何を考えてあんなに脇目もしないで歩いてたの？私何も考えてやしません。タミさんはそりゃ嘘だよ。何か考え事でもしなくてあんな風をするわけはないさ。どんなことを考えていたのか知らないけれど、隠さないだってよいじゃないか。マサオさん、すまない。私、さっき本当に考え事していました。私、つくづく考えて情けなくなったの。私や、どうしてマサオさんよか年が多いんでしょう。私や、17だと言うんだもの。本当に情けなくなるわ。タミさんは何のこと言うんだろう。先に生まれたから年が多い。17年育ったから17になったのじゃないか。17だからなんで情けないのですか。僕だって再来年になれば17歳さ。タミさんは本当に妙なことを言う人だ。僕も今、タミ君は言ったことの心を返せぬほど子供でもない。分かってはいるけど、わざと戯れのように聞きなして、振り返ってみると、民子は真に考え込んでいるようであったが、僕と顔を合わせて決まり悪げににやかに脇を向いた。こうなってくると、何を言うてもすぐそこへ持ってくるので、話が行き詰まってしまう。二人のうちでどちらか一人が少しほんのわずかにでも押しが強ければ、こんなに話が行き詰まるのではない。お互いに心持ちや憶測まで分かっているのだから、吉野神を突き破るほどにも力がありさえすれば、話の一歩を進めてお互いに焼け放してしまうことができるのである。しかしながら、心底からおぼこな二人は、その吉野神を破るほどの推しがないのである。またここで話の皮を切ってしまわねばならぬというようなはっきりした意識ももちろんないのだ。いわばまだ取り留めのない卵的の恋であるから、少し心の力が必要なところへ来ると話が行き詰まってしまうのである。お互いに自分で話し出しては自分が決まり悪くなるようなことを繰り返しつつ、幾千丘の道を歩いた。言葉数こそ少なけれ、その言葉の奥には、二人ともに無量の思いを包んで、決まりが悪い感情の中には、何とも言えない深き愉快を耐えている。それでいわゆる足も空に、いつしか田んぼも通り越し、山路へ入った。